では続きましてワクワク高山です。市民活動団体ご出演していただきますコーナー、ワクワク高山のコーナーとなります。今日こちらのサテライトにお越しいただいておりますのは、日田医療福祉ボランティアの会代表でいらっしゃいます、穂波雅子さん、お願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
そしてもう一方、日田障害者就業生活支援センタープリズムの生活支援ワーカーでいらっしゃいます太田智子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは穂波さんにお話を伺ってまいります。
はい、
日田医療福祉ボランティアの会、この活動について少しご紹介をしていただけますか。
はい、
はい、
もう3度目になりますので、
あ、そうなんですね。
はい、同じようなことになりますが、
ぜひぜひ。
平成6年に保健所の、はい、主催で、医療福祉アドバイザーの講習会があったんですね。
はい、
そこの卒業生修了生が、結成した団体がこの日田医療福祉ボランティアの会なんですね。
はい、
ですからその時から21年ほど経っている団体なんですが、当初ね180人くらいいたんですけど、現在は8名くらいしかいないんですけども、今その活動は本当に自主的に自発的に、自分の空いた時間をボランティア活動、主に病院の方で病院のいろいろ駐在の資料を作ったりとか、給食の使用料を作ってくださったりとか、
そんな
活動をしてくださっています、
はい、主にじゃあそういった病院での活動
そうです、ね、
っていうことになりますかね。
そういうのが残って今ありますね。
はい、
はい、そうなんです。
現在は8名の方。
そうなんです、はい、それで一番若いのが私ということで。
あ、そうなんですか。
はい、今社会福祉協議会の人と一緒に、福祉制度の出前講座を、7年ほど前からちょっと一緒にやらせていただいて、7年目になってて、230回ほど出前講座をしたりしてるんですけど、 それとプラス、高次の機能障害という障害の家族会ができまして、そこのウグイスというところを全面的にバックアップするような、活動もしております。実は私もそのウグイスのメンバーなんですが。
そうなんですね。
はい、そうなんです。それで今日はちょっと行事がありますので、それの広報周知に参りましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、ぜひぜひいろいろ告知をしていただきたいと思いますが、
はい、
高次の機能障害支援研修会というのが、
はい、
今月の14日に開催と。
そうなんです、はい、素晴らしい先生をお呼びしましたので、
今
日高次の機能障害の日田県域のコーディネーターをしてます太田智子さんにね、来ていただきましたので、太田さんお願いします。
は
い、
それではまずその今素晴らしい先生というお話もありました、
阿
部先生についてプロフィールを先にご紹介いたしたいと思います。
はい、
現在岐阜医療科学大学名誉教授であられ、また名古屋総合リハビリテーションセンターの高次の機能障害者アドバイザーをされています。
うん、
で岐阜県においても長年高次の機能障害支援に関わってくださっていて、現在も推進委員をされています。
なるほど。
具体的などんなことが起こっていて、そのことに対してどんな対応をしたらいいかなというような細かい具体的な話をしてくださる先生だと思いますので、日頃こんなことあって困ってるんだけどというような質問をたくさん寄せていただいて、参加していただけたらなというふうに思っています。
あ、じゃあ、はい、いろいろな当日はお困りごととかご質問なども先生にぶつけていただいてということで、はい、皆さんにご参加いただける。
はい、そうですね。家族の立場からまたいろいろな点を穂波さんから話していただけたらと思うんですが。
はい、
そうですね。高次の機能障害そのものがどんな障害であるかっていうことがよく分かってないんですけども、はいはい、事故とか、それから高いところから転落してとか、
はい、
それから病気なんかで脳にこう傷をつけてしまって、日常生活、生活障害とも言われるんですが、
はいはい、
そうやって生活していることにいろいろ障害が出てくる。で、家族もそしてまた周りの人たちもどうやって支援したらいいんだろうということで、かなり大変な思いをされているんですね。
あ、そうなんですね。その障害というのは身体的なもの、
精神的なものとか、精神症状が多いですよね。身体もありますけどね。
記憶障害、
あ、
はい、遂行能力障害、
はい、
あと感情のコントロールなどの社会的な行動障害がかなりこう社会復帰をしようと思った時に課題になってくる点なんですが、
あ、なるほどね、
もちろん身体障害も出てる方もいらして、半身麻痺であるとか、視力や聴力を失っている方も見えます。
あ、なるほど。
あと失語症になられて、 今までやってきたお仕事に復帰できないとか、これから新しい仕事に就きたいんだけどなかなか新しい仕事が覚えられないというようなことも起こっています。
なるほど。ご本人もストレスですが、ご家族の皆さんも大変ですね。
本当にそうなんです。なので、支援者がその支援の仕方をしっかり、支援っていう言葉はあれなんですけども、支える方法をちょっと教えていただいて、本人が怒られてるというとか叱られてるような気分にならずに、いいふうな支援ができるといいかななんて思ってるんですけど、なかなか家族はうまくいかないです。本当に、
そうですよね。
はい、なんですが今回来ていただく阿部先生は、本当にズバッズバッとこういろんなことを教えてくださる方で、はい、でリアルフィードバックとかちょっと難しい、そうなんですよ、はい、いろんなこう悪いこととか失敗したことを、こう思い出してまたいいふうにこう再構築していくっていうようなこととか、それから先に見えることをやらなきゃいけないことをちょっと目標を立てて、そこに向かって見通しをつけたらそこに向かって少しずつショートゴールって言って、
はいはいはいはい、
短くこうねゴールを決めて、それがクリアしたら次に進んでいくっていうような具体的なシーンをこう教授してくださる方なんですね。なので私たち親も知りたいし、またいろんな福祉関係の支援者の人たちも知りたいところだと思うんですよ。
なので
ぜひ今回は皆さんに来てほしいなと思って今日来たんでございます、
はい、具体的な方法を、ね、いろいろご教授いただけるということはもうすぐに実践ということにつながってきますのでね、ご家族の皆さんも嬉しいですよね、
はい、記憶障害があると分かっていながらついついさっき言ったでしょとか何か言ったら分かるのという言葉が、ね、どうしても出てしまうんですけれども、パソコンをイメージしてもらうと、USB 挿してないのにそこに保存って押したらエラーするっていうような、
こ
う、ね、イメージできるようなお話がいっぱい出てくるかなと思いますので、
ご家族って近いからこそ余計にポンと言ってしまう一言で傷ついてしまったりっていうことがあるのかもしれないですよ ね、
家族ならでは、また家族だからっていうところで難しいですよ ね、
本当ですね、
家族の関係っていうのはね、
本当ですよね、
本当にそうです。
でも本当に阿部先生のそういった、はい、講座を聞いていただいて少しでもね、ご家族の皆さんが円満に、そして目標を持って生活してもらえるようになるといいですよね、
は
い、
本当に今回こうやって来ていただけることがとっても嬉しいので、はい、会いに行こうと思うとどうしてもね2時間はかけて岐阜に行かなきゃいけないんですが、今回は本当に身近なすぐそこにもうポッポ公園の、ね、福祉センターに来ていただけますんで、
はい、
ぜひ皆さん気軽に来ていただきたいと思います、
はいはい、10月の14日水曜日です、はい、午後1時から4時まで高山市総合福祉センターの、3階の作業室が会場ということになります。これ どなたでもというかご希望の方はどなたでもご参加、
はい、主催は今、はい、ほなみさん紹介してくださった家族会うぐいすですが、はい、また共催として障害者就労支援ネットワークひだも関わらせていただいていますので、
はい、
そこに関わっている方たちとまたご家族、うん、あと関心を持たれた方はどなたでも聞きに来ていただきたいと思います、
はいはい、事前申し込みとかいりますか。
あ、はい、ファックスかお電話で申し込んでいただけると資料の準備もできますのでありがたいと思います、
は
い、
わかりました、はい、ではお問い合わせ先お願いします、
はい、では支援センタープリズムの方までお願いします。電話番号 32-8736 です。
はい、電話番号を繰り返します、障害者就業生活支援センタープリズムとなります。電話番号が 0577-32-8736 0577-32-8736 までお願いいたします。事前に、ね、お申し込みをしていただくと資料などの準備に助かるということですが、締め切りなどはありますか。
そうです、今月末ぐらいまで、今週ぐらいに、うん、連絡いただけるとありがたかなと思います、
は
い、
講習中にご連絡いただければと、
ね、はい
はい、参加は無料、
はい、無料です、
ですよね、はいはい、ということになっておりますので、10月14日ぜひぜひ皆さんね、高山総合福祉センターとなります、工事の機能、障害支援研修会、はい、ぜひご参加いただきたいと思います。はい、ということで、この時間ですがお話を伺いましたのは飛騨、医療福祉ボランティアの会代表でいらっしゃいます穂波雅子さん、そして飛騨障害者就業生活支援センター、生活支援ワーカーでいらっしゃいます太田智子さん、お二方にお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
高山防災ラジオをご存知ですか。緊急地震速報などの防災情報や行政学校などの情報を 自動的にスイッチが入り放送するラジオです。高山防災ラジオについては紺色のポスターが目印、町の電気屋さんへお申し込みください。